今晩恵みをいただく御言葉は創世記の5章1節と2節です。 Genesis chapter 5 from verse 1 and 2。 創世記5章1節と2節。それでは、宣言いたします。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アーメン。では一言お祈りいたします。父なる神様、あなたが我ら人を創造された日に、その創造を喜び祝福し、アダムと呼ばれ、そして彼らを祝福したとあります。男と女とのその営みをあなたは祝福されました。主よ、今私たちはその男と女として、また神様が創造されたその御旨に従って歩み、あなたを賛美し、あなたと共に歩み、あなたに会って生きる、そのことを今日もなさせてくださいますように。今我らはあなたの御名のもとに集まっております。どうかあなたに期待し求める一人一人に、今晩豊かな御言葉の命の養いを得させてくださり、御言葉の隠れた真実、またそれによる養いを豊かに与えてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これから全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めて大賛美いたします。本当に御言葉を、ね、宣言すること、テヒリンすること、ね、本当に楽しいですね。それによって、皆さんがもうどんどん、ね、表情が変わり、また、ね、あの行いが変わり、また、ね、まあ、世の中が言う人の言うところの運の良さが、ね、どんどん、増して、いっておりますね。御言葉によって人が作り変えられるのは、それは御言葉が世界を作ったからです、ね、御言葉は、ね、全世界を、ね、創造し、ね、神様は、その一つ一つの被造物に名前を、ね、付けられました。今日 の,、ね、あの創世記一章八節、ね、あのテフィリン箇所、ね、基本テフィリン箇所は一章の八節で、ね、カーラー宣言、ね、ということで、あの海先生からの、ね、その、まあ、キム先生の注釈が、ね、届きましたけれども、この、ね、カーラー宣言、カーラー、ね、これ聖書の、至るところに、ね、あるんですね。まあ、呼ぶ、ね、という意味があり、ね、また、まあ、名付ける、ね、そういう、ね、意味がありました。まあ、他にもですね、まあ、読むとか、ね、あるいは告げるとか、あるいは、ね、まあ、これこれだと、ね、あの定める、ね、アイデンティファー、ね、まあ、英語で言うんですけども、ね、このように、ね、まあ、意味付けする、ね、定める、あるいは、声に出して宣言するという意味があり、また暗唱するという、ね、意味もあります。あの創世記書5節 の,、ね、あのカーラー宣言の注釈の時に、ね、あのこのカーラーにはテフィリンする、ね、暗唱するという意味があります。キム先生が書いたんですけども、そうです、暗唱するという意味も、ね、このカーラーにあり、ね、また、ね、声に出して、ね、宣言する、ね、スピークアラウド、ね、口に出して大きな声で、ね、宣言する。ですからテフィリン、ね、これは、ね、カーラに当たるものであり、そしてこの口に出して宣言するところに力があるんです。声に出さないで、ね、口に出さないで、ね、ただ黙読、頭の中で読む、ね、これには、ね、力の、ね、鍵が、ね、かかっていない状態です。声に出してこの世界を声の振動で震わせることによって、ね、この言葉の、その効力が発せられていくんです。で今日の箇所、ね、この創世記5章、ね、1節2節のところにアダムの、ね、歴史が、ね、の始めが書いてあり、そして神様がアダムを、ね、創造された、ね、その時、アダムは神に似せて、ね、作られております。 そして2節では男と女とに彼らを創造されたと書いてあります。これは神様がそのように定められたからですね。そして彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、ね、彼らと書いてますからには男も女もね、ですから男女のこの営み、男女のありさまを、ね、祝福して、そしてその名をアダムと呼ばれた、ね、アダムと呼ばれた、この呼ばれた、ね、カーラーです、ね、カーラー宣言、アダムに対しても、ね、人類が創造された時も神様ご自身がアダムという名付けを、ね、してくださって、アダムという、ね、その、まあ、アイデンティファー、ね、人としての成り立ちを神様が、カーラーし、ね、宣言し、そして、ね、このアダム、に特別な、意味をつけ、そして神様は、ね、彼らを、ね、男女を祝福してこの誕生を喜びました、ね、何しろこの全被造物、全、ね、動物、植物、宇宙、ね、この全てのものこと、ね、これは結局人間を、ね、人間のために、ね、使われているんです。人間を目的にして、ね、使われているんです。全被造物の最後は人間でした。ね、初めに、ね、神様が光を、ね、創造し、それから、ね、空気と水を分離し、またその次に、ね、水と、陸地を分離し、ね、そして、まあ、動植物を作ったり、ね、また星を作ったり、ね、まあ、そのようにしていって、そして、ね、家畜を作り、その全ステージが整えられた最後に人が作られて、ね、創造されるんですね。ですからこの前世から人を中心に、ね、創造されております。神様は人を特別扱いされて、ね、神の形、神に似せたものとして、ね、作られ、そしてこの人類が作られて、そしてこの全被造物、ね、人類以外の被造物がすでに6日間作られて整えられて、そして最後にそのステージの中に人という主役が、ね、ポンと置かれた時に神様が発された宣言が甚だ良かった、ね、極めて、ね、非常に良かった、ね、創世記上の31節に、ね、非常に良かった宣言が、ね、あります。人が置かれて、そして、ね、この世界を、ね、この人が、ね、運営していく、そのありさまを、その調和、そのありさま、その外見、その性質、それを神様は甚だ良しと表現されたんです。ですから、この人類が、神の似姿たる人が、ね、この世界に置かれること、これが本当に神様の、ね、目的だったんですね。この全宇宙、この地球が作られた目的、それは、ね、人、が作られて、そしてその人を介して神様とのね、人との愛の関係、それを構築しつつ、そして永遠をね、神様とのコミュニケーションをしていく、これが元々の人間のあり方であったはずです。よく、ね、世の中の人がなんか、ね、映画とかのセリフで言うのが、ね、人類は地球の癌だ、ね、地球がの中に人類が現れてからなんか地球が環境が破壊されているって言うんですけど、それ逆です。人類がのために全宇宙が存在し、地球が存在しているんですけど、しかしなんで今あたかも人類が地球のがん扱いになってしまったか、それは人間に罪が入り込んでしまったからです。人間の罪、神様の言葉、神様のカーラー宣言に反逆して、そしてその人類が神様の与えられた意味に反して生きるようになっていったから、だから人間がこの神様が創造されたステージを破壊しにかかっているというわけですね。だからこの地球を救いたいのであるならば、本当に 人間の中の罪の問題を解決しなくてはなりません。人類が、ね、地球のがんだって言う前に、自分自身のそういうふうに言ってるあなた自身の罪を何とかするのがまず、地球を救いたいんだったら、ね、まずそこから、ね、自分の罪の問題の解決、罪をイエス・キリストを信じることによって、ね、罪が解決する、イエス・キリストを信じることによって神の子としての本性を回復し、神様が祝福されたあの、ね、アダムを呼ばれた、ね、名指しで呼ばれた、ね、名付け 親となってくださったその神様の意図を本当に汲み取るべきなんです。
あの神様の良しとされたこのことをですね、私たちが今までちょっと間違って理解をしていたんですね。どういうことかと言ったら、主は作られた世界を見て良しとされたと私たちは思いがちだったということなんですけれど、主ご自身が、良しとされたこの良しには作られたものの恩恵を受けている人の良しとされた様、それを見て良しとされたということであって、神自身の作られたものを、見て主ご自身が満足して良しとされたということではない。これ良しとされたことを間違えて私たちが理解してしまうとどういうことかと言ったらね、赤ちゃんが生まれる、そのためにいろんなものを、用意しているんだけど、その赤ちゃん抜きでそれを喜ぶということはできないんです。わかります？今言ってることわかりますか皆さん。今度生まれてくる赤ちゃんのためにものを用意したときに、まだ生まれてないんだけど生まれてきてそのものの恩恵に預かっている赤ちゃんの綺麗なところ、可愛いところ、それを見て親、用意した親はああ、よしとされたということなんですね。だから神様が人間抜きでこれをね、作られた世界だけでよしとされたと言うんだったら、人で言う、子供は去っておきして子供の洋服だけを見てよしとされたね、そう、子供が使うベッドだけを見てよしとされたね、そういうことになってしまうんです。今まで私たちはこの神の良しとされたことへの理解が全然間違っていた。これがね、分かった時にね、もう私はね、胸がもうドキドキドキドキしました。はあ。だから、人がいない、人があんまり通ってない自然っていうのは、綺麗じゃないですよ。不思議なことに、人の目が見てる自然、そして人の手が触ってる自然のところには本当に秩序があるんですよ。それで良しとされた、そういうことが起きるんですけれど、人があんまり入らない獣道なんか美しくないですよ。うっそっとして、だから本当に理解しましょう。神の作られた世界と自分とがこう、ね、一緒に行った時に神様が見た私の姿がよしってあるのかね、じゃなくて神の作られた世界の中に私がポツンといる時に、その作られた世界がうわーってこの人来てほしくない、花びら閉じちゃおう、ね、私ね見たことあるんですよ、ね、花がひどい嫌がって自分の首自分でねぐるぐるぐるぐる、ね、レジを巻くみたいに巻いて、ね、そしてあのねひまわりがね全部死にました。そのひまわりを触った人がその日ね、すっごい悪行上言を言いながらひまわり触ったんですよ。そしたら人の徳がそこに全部いっちゃうんですね。そんでそういうことだった。だから考えましょう。良しとされた、あ、自分も良しとされるのかな。じゃなかったら嫌がって花びらがね閉じられる自分なのかな。嫌だよね。突然私が見に行ったらさ、あ、すごい綺麗ですよってみんながうわー写真撮って、私が行った途端に花びらがボロボロボロって落ちる。ねえ、 あのね、本当にあの道をこう歩いていて行っても、この間、小池先生のところから帰ってくる時かな、行く時かな、ちょっとあの花がこう咲いてたんですよ。あるところの花はね、本当に無実情に咲いていたんで、もう私見てびっくりしちゃって、あれは人に愛されてない花。あのね、花って見るとね、妙にバランスがあるんですよ、三角に。ここの花を見ると、ちょうどね、花のこの、あの下、この辺、花びらが終わるそこら辺の、そのちょっと下にもう一本の花。で、相手の花をあんまり、邪魔しない形で、邪魔しない形でね、こう、咲いているんですね。時々ね、邪魔するものがいると、私はそれを切っちゃうんです。で、隠れていて、見えないものがいると、それを切って、バランスよく隠れないところにまた置いてあげたり、で、そういうことをしています。
で、この、ね、かやさんの、その、ね、カラー宣言で、かやさんは、物事に人に、ね、父を与える、ね、そして、このカーラー、ね、これによって、まあ、名前が付けられるんですね。あの漱石の一章の、ね、ところにおいて、ね、まず真っ先に出てくるのが、ね、この五節のところに、ね、神はこの光を昼と名付け、闇を、ね、夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日、ね、光を昼と名付け、ね、この名付け、これが、ね、カーラー、ね、闇を夜と、ね、名付けられた、ね、これもカーラーですね。でそれから、ね、今日の箇所、神は大空を天と名付けられた、ね、仮説ですね、天と名付けられた。でそれから、ね、この漱石一章で、あのこのカーラーが、ね、出てくるところが、十節のところです。十節、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。アーメン。ね、以上が、まあ、カーラー宣言5つ、ね、漱石の一章では5つのカーラーがあって、ね、何に神様は名付けられたか、それは、ね、昼、夜、それから空、ね、天ですね、大空を天と名付けられて発生となりますね、それから、地、水、地と海ですね。ですから神様が名付けられたのは、ね、昼と夜と、ね、それから天と、それから地、それから海、ね、この5つを神様は名付けられました、ね、カーラー氏。そして、その機能、その役割を、ね、それを定められました、ね、まず、ね、光と闇、ね、これ大切ですね、そして光の方を神様は良しとされた。それから神様はその大水の真っ只中に、ね、大空があるように、天が、ね、その中にあるように、ね、そのように天を定められて、そして神はその大空を天と名付けられた。そして、さらに十節のところで、ね、乾いたところを地と名付け、また水が集まったところを海と名付けて、ね、まずこのようにして神様は5つのものに対して、ね、カーラー宣言をします。で、ね、残りは、ね、何、一体誰が名付けたかというと人なんですね、人です。漱石2章のところに、ね、そのカーラー宣言が出てくるのは、その主人公は人です。人が、ね、何々を名付けた、ね、というふうに、ね、言うんですけども、まあ、その、ね、箇所が2章の19節から、19節から20節のところに、ね、カーラーが、まあ、いくつか出てきます。19節から、神である主が土からあえる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名はそれが、皆それがその名となった、ね、ですから、ね、人が人のところに動物を、ね、連れてくるんです。 そしてその動物にどんな名をつけるか、ね、どんなカラーをするか、ね、神様は、ね、それを見ておられました。で、そしてその生き物、ね、動物が連れてこられて、そのアダムがその動物に名前を、ね、カラーした。そしたらそのカラーされた動物はその名前がその名前になりました。ですから人間がですね、この動物に対して、ね、呼んで、また、ね、宣言して、告げて、また暗唱して、ね、声に出して宣言して、そして、ね、名付け親となった。そしてこのカーラー、ね、カーラーされたら、そのカーラーされた通りに機能し、ね、そして使命が与えられて、そしてその使命を、役割を果たしていくんです。ですから、アダムがですね、この動物にカーラーしたということは、アダムが主人、その動物たちの主人であり、そしてアダムがその動物に、ね、役割分担を、ね、与えた。ですから、ね、このアダムは神の似姿として作られたと聖書に書いてあります。ですから、アダムに至る者はこの被造物を、ね、名付けをして、そして、ね、支配者の側となって意味付けをして使命を与える。これがアダム、すなわち神の子の役割なんです。
アダムがこの時に理解していったものがあるんですね。で、神が連れてきた時に、アダムは神に似せて作られたものですので、神が与えてくださった知恵と啓示の霊に満ちているから、神が連れてきたものをパッと見た時に、そのものが持っている機能を全部知っていたんですよ。だから、それに従って名付けをした。ここをね、間違ってしまうと、もう超異端になってしまう。ね、アダムが言ったことによって機能ができたということではない。そういうことではなく、神が作られた時に一つ一つに機能を全部持ち合わせているんですよ。でも名前がつけてなかった。ね、名前をつけていなかった。ということで、神が作られたものをアダムのところに連れてきた時に、アダムは神に似せて作られているので、ね、神の息吹が息吹れていて生きた霊となった人ですから、その神が何かを連れてくるとパッと見て分かったんですね。このものには、ね、どういう、ね、機能と使命が与えられているか、それを分かって、それにふさわしく、ね、名前をつけたんですね。それで主はそれを見ても大満足。
ですから人間のカーラー、ね、カーラー宣言する、ね、するための資格、それは神様と共に歩んでいて、神様の意図を汲み取って、神様の霊に息吹かれて、ね、こそ人は正しくカーラー宣言をすることができるんです。人が神様から離れて、ね、そして、ね、勝手にカーラー宣言したりすると、自分勝手な神様の意図と、意図のその枠組みから離れた、ね、その名前付け、あるいは役割付けを、ね、してしまって、ね、それでその人を、あるいは自然界を破壊してしまうことになります。ずっと昔、ね、あの親が、ね、生まれた子供に悪魔ちゃんって名前をつけて、で社会的に大問題があったことがありました。ね、でそれ、本当にその子供をな、ね、どんなカーラーをするか、これ親が、ね、まあ、役割を担っては、いるんですけど、しかしもう子供に悪魔なんていう名前をつけること自体が神様から離れたカーラー宣言、ね、そしてまさにその人に、またその子供に名前をつけられた、ね、ものに対して本当に、不幸をもたらす、破壊をもたらす、ね、そのカーラー宣言になってしまいます。この世界、この世の中、本当に神様から離れた者たちが主導権を、支配権を握ってしまっていて、ね、もう本当に社会的になんか、ね、ワンマン社長が、その、社員たちにも、もう勝手に、ね、もう、まあ、勝手なことをしてしまって、勝手な役割分担を与えて、しかも無茶ぶりを、ね、してしまって、ね、お前はこれこれの役割をするのだって、ね、全然なんかあさってなことをさせられたり、ね、また酷使されたり、ね、そうして本当に、その 酷使されている人たちの人生台無しになってしまったり、ね、そういうことが起こります。神様から離れたところにおけるその支配、またね、お前はこれのこれの役割を果たすものだっていう神様の霊抜きで判断してしまうと、このように、ね、自然界を破壊したり、人の命を、あるいは動物の命をね、すぼめてしまったり、ね、する、そういうことになっていってしまうんです。結局人が、ね、正しくカーラー宣言することができるのは、それは神様と共に歩むことによって、そして神様の霊にいぶかれ、神様の霊に導かれてこそ正しい、ね、このカーラー宣言、また人を支配、あるいは動物を支配、自然界を支配することが、ね、できるようになるんです。で、ここのところ、ね、不思議なんですね。神様は、ね、なんでこのあらゆる野の獣を、ね、空の鳥をこの人のところに連れてこられたのか、ね、その直前のところを見ますと、ね、神様はこの人は一人でいるのは良くない、ね、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうというその、ね、宣言がなされたんですけども、で、そのじゃあ、ね、この人のところに助け手を作って連れてこられるのかなと思いきや、ね、神様はそうではなく、あらゆる獣、あらゆる鳥、ね、あらゆる形作られたものを連れてきて、でそれで人がどういうふうな名前をつけるかを、ね、見ているんですね。でそれで 人は、ね、それに対して名前をどんどんどんどんつけていくんですけども、で、ね、20節、こうして人は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。どうやら、なんで神様は動物、家畜、空の鳥、獣を連れてきたか、なんでカーラー宣言を人にさせてきたのか、どうやら、ね、ふさわしい助け手と関係があるようなんですね。人はどんどんカーラー宣言を動物たちにしていきます、鳥たちにしていきます、カーラー宣言をしていきますけれども、結局人にはふさわしい助け手がこの神様が作られた野の獣、鳥たちの中にはなかったんですね。なかった。でそれで神様が人を深い眠りに下され、そして彼の眠っている間に脇腹から骨を一本取って、でそれで、それを元にして女を、ね、作り上げて、でそれで、その女性をこのアダムのところに、ね、連れてこられました。
あのね、これ私聞いててちょっとびっくりしたの。なんで深い眠りに落としてから、ね、そして落ちてから、その男の脇腹、ね、一本を取ったのかな、私思いました。本当に一番この私利私欲だとか一切がない、そういう状況の中、この一番こう、こう安心したその状況の中、痛みも痒みもね、まだ、喜びも跳ねて飛ぶこともない、一番この安定した状況、その状況の中において主はね、その人に一番必要なものを取り出す方なんだな。だから浮ついてふわふわしている時というのは、なかなか一本骨を取り出してもらって妻をもらうことはできないということなんですね。結婚していない男の諸君、ふわふわしちゃいけません。キリストにあってね、本当に良いカーラー宣言をたくさんしてね、たくさんの名付け親になって、それで本当にこの満足された状況ね、見心にかなった状況、主から見ごね、お仕事与えられているでしょ、名付けのカーラー宣言のお仕事ね、主がやったのは何個かしかないのに、人はすごいたくさんやってんだよ。あらゆる生き物に対してそのカーラ宣言をしているので、だからもう大仕事をやった後にもうぐっすりとこう安息している、そういう状況で一本、ね、骨を取ってくださった。取ってくださったということが必要なんですね。だから、 男でまだ結婚していない、一本骨もらってないという人はイエス様の仕事をたくさんしてください、ね、それでイエス様に会って安息いただいて一本骨取られてください。主がね連れてこれるねことができますように。はい、どうぞ。
で、この人はね、あの一本骨取られて、そしてその骨を持って、あの女、ね、一人の女を、ね、神様が作り上げてくださって、でそれでその女を人のところに連れてこられた。で、23節。すると人は言った。ね、ちなみにこの23節にカーラ宣言があるんですね。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。アーメン。これを女と名付けよう、ね、ここにカーラ宣言が、ね、名付けよう、ね、あるんですね。ですから、ね、本当にこの助け手を、ね、神様が与えるという段において、ね、神様は次から次へと動物を使わせているけれども、ね、アダムはカーラー宣言を次から次へと動物たちにしていくんですけど、助け手が見当たらない。そしてついに神様が男を眠らせ、油を一本取って、その油を、ね、元にして女を作り上げ、そしてアダムの前に立たせた時、アダムは、ね、これを女と名付けよう、ね、と言って、でそれで助け手を、ね、慰め手を得ることができました。でそうして男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。書いてあります。で、あの今日の箇所の、ね、5章で、ね、ちょっと不思議だなって思ったのが5章2節で、ね、神様男と女とに彼らを創造された、ね、彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた、ね。どうも5章2節だけ見ると男と女が何かあたかも同時に、ね、作られて、ね、いるかのような感じなんですね。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた、ね、書いてありますから、ね、あたかもなんかアダムとエヴァが同時に作られて、そして彼らを同時に祝福したかのような、ね、ニュアンスなんですけども、しかし、ね、どうやらこのカーラー宣言が、ね、あの関わってるんじゃないかと思われます。要するにアダム、ね、人が、ね、一人でいるのは良くないと神様は仰されましたね。ですからアダムが一人でいる状況、これは、ね、あの完全な状態では、ね、なかった、ね、男と女、ね、が、ね、一つになる、ね、というところが、まあ、大事なんですけども、でそれでアダムは、ね、人類の、ね、主として、ね、カーラー宣言を動物たちにしていって、そして次に最後の最後に、ね、女が彼の元に連れてこられて、そして、ね、アダムが、ね、これこそ今や、ね、私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、ね、ですからこの女性が男性の元に連れてこられて、そして男性がこの女性を、ね、この女と名付けた、ね、カーラー宣言したその時に、ね、このアダムとエヴァが、ね、ようやく神様の御前において、完成された、ね、創造、ね、ようやくされた、ね、そういうふうな認定がなされたんではないでしょうか。人のカーラー宣言、それは神様の霊なしではすることはできません。神様と共に歩んでいない限りでは、人は正しいカーラー宣言をすることはできない。けれども、人がですね、この神様と共に歩み、そして被造物に対してカーラー宣言をし、そして、ね、最後に自分の助けて女、ね、女性に対して、ね、アダムが神様の御胸に沿った、ね、名前を彼女につけた、ね、ちなみにヘブライ語では、ね、女と名付けよう、ね、これあの女、これはイッシャ、ね、でそれで、ね、男、それはイッシュ、ね、言うんですけども、ね、ですから男性が彼女にふさわしい名前イッシャと名付けた、その時に、ね、この神様のその創造のとしてのようやく、ね、完成がこの人間に、ね、男と女にされて、そして、ね、神様が あの創世記5章において、まあ、神が彼らを祝福して、ね、その名をアダムと呼ばれた、ね、神様の側の、ね、カラ宣言がなされたのではないでしょうか。でこのイシャーとイシュ、ね、ずっと前、去年の11月の、ね、あの講演講義の、ね、直前にの手術礼拝で学びましたね。このイシャーとイシュ、ね、これ神様の名前が、ね、指輪の結婚エンゲージリングになってるって、ね、確か、ね、言ったかと思います。というのは、ね、このイシャーとイシュ、もしその神様の、ね、名前、ね、あのユとヘイ、ね、このユとヘイがもし抜けてしまうならば、男も女もヒという意味になるんですね。アシュ、ね、ヒという炎という意味です。ですから男と女がこの神様の名前抜きで、ね、一つになるならば二人とも火になってしまうんです。炎になってファイヤーになってしまうんです。結婚状態がファイヤー状態になってしまう。これ神様の名前がなしであるならば火になってしまう、ね、本当にヘブライ語は不思議です、ね、このですから、ね、私はこれを、ね、イシャ、ね、女と名付けよう、イシュと名付けよう、ね、あイシャと名付けよう、ね、本当にアダムは的確な名前をつけたんです。自分のペア、自分の片割れ、ね、自分の相手、そしてその相手はもし神様なければ男も火になる、女も火になる、ね、ですから結婚で火になっている人、まず男も女も神様というエンゲージリングを再び、ね、握りしめるべきなんです、ね、でそれで、ね、ですからアダムがこの女を、ね、イシャーと名付けた。その時に本当にようやく男も女も神様の御前において完成された、ね、状態になって、ね、そして二人は、ね、父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となる、ね、ということが完成して、そして、ね、まあ、結婚しなければ、ね、男と女が一つにならなければ、ね、子供は生まれません。このようにして、ね、ですから全人類が産めよ、増えよ、地を満たせの、ね、その祝福に預かることがようやくできるんです。だからこの創世記5章2節において、ね、男と女とに彼らを創造されて、その創造された日に神は彼らを祝福して、ね、その名をアダムと呼ばれた、ね、彼らが、ね、本当にその男と女、ね、ですから男性が女性を、ねね、イシャーと名付けた、ね、カーラー宣言した時にその完成がなされて、でそして祝福がなされて、ね、ということになっていくんです。ですから、ね、男と女、ね、で祝福されるんです。男同士女同士、これには祝福はないんです。呪いしかないんです、ね、男同士女同士でなった結果、いろんな、ね、性病が生まれて、ね、しかもその、ね、あの性病って とてもむごたらしい症状ですね。エイズにしても梅毒にしても本当に、むごたらしい、ね、病状です。これは呪いです、ね、男同士女同士、これ神様からの明らかな警告であり、そして、ね、ソドムゴモラ、ね、この性の堕落、ね、によって本当に、生きたまま、ね、地獄の炎が天から下ってきて焼かれてしまう、ね、これ明らかに、ですから神様は性を性の道を外すこと、神様が定められたこの男性女性の道、神様が定められたカーラー宣言、これを破ることがいかに呪いをもたらすかということ、これを本当に歴史を見ても聖書を見ても、また本当にその性病のありさまを見てもわかるかと思います。神様はですから本当に秩序の神なんですね。でこのカーラー宣言、これを破った元を作ったのが蛇、ね、サタンなんですね。悪魔サタンは神様が立てた秩序、ね、これを破壊する方向に動きます。神様がおっしゃったの、それは、この園の中央にある木、ね、善悪を知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと神様はおっしゃいました。しかし蛇が言ったこと、ね、それは、それを揺るがすことなんですね。あなた方は、ね、園のどんな木からも食べてはならないと 神は本当に言われたのですかって、ね、蛇はそのように人にけしかけます。カヤさんの言葉をグラグラさせる、ね、ところから始めて、でそれで、ね、女は、ね、このカヤさんの言葉それを暗唱していなかったんです。チェックにしていなかったんです。正確に、ね、そのカヤさんの言葉を言っておればよかったのに、けれども女は正確にテレビにしておりませんでした。カヤさんの言葉、それは、この善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと主は言われた。だからそのように惑わす蛇、イエスの目によって出ていけって、ね、女はこれを言うべきだったんですね。けれども、ね、テレビにしていなかった彼女は、ね、カヤさんの言葉をぐらつかされた時に彼女の心も、ね、ぐらつかされてしまって、ね、でそれで、ね、御言葉ではない、ね、御言葉にない、ね、こと付け加えも、ね、してしまって、差し引きもしてしまって、でそれで蛇が、ね、あこの女いけるぞと、ね、いうことで、でそれでカヤさんの言葉に対する 100% 反逆の言葉を、ね、吹き込むんです。あなた方は決して死にません、ね、あなたがそれを食べるその時あなた方の目は開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです、ね、ですから神を悪者扱いにして、そして、ね、彼の言葉を 100% 否定して、でそれで、ね、女にその身を、ね、食べるように仕向けて、で女はそれを、ね、じっくりと見てしまうんです、ね、本当に神の言葉に従ってあります、ね、目で判断し神の言葉をあさってにおいて、でそれで、ね、自分の判断、肉の判断、目の欲、ね、また自分の、ね、神様抜きの知恵に従って何かしようとするとき、神様の言葉に反逆して、そうして、ね、死が、滅びが、ね、入り込んでしまうんです。エデンの園の中に、ね、本当に、この罪が、死が、ね、入り込んでしまいし来て、ね、しまいました。で、3章8節にですね、カーラー宣言があります、ね、まあ、3章8節で、そよ風の吹く頃彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。あ、カラ宣言、つまり9節ですね。9節。神である主は人に呼びかけ、この呼びかけ、これがカーラーです。神である主は人をカーラーして彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。ここの神様のカーラー宣言、神様のカーラーに対して、アダムは、エヴァは、誤った答え方を、ね、してしまいます、ね、まあ、どこにいるのか、どういうポジションにいるのか、ね、カヤさんに対して、ね、私は、ね、あなたが、ね、与えてくださったこの女が、ね、この女が私に与えたので、だからこの実を取って食べたのです、ね、で女の方も、ね、蛇が私を惑わしたので、ね、それを取って食べたのです、ね、ということを言って、ですから本当にカヤさんの言葉に自分は反してしまいましたということを一切抜きに、ね、あいつのせいで、ね、神様はあなたが使わせた女のせいで、ね、まあ、そのように、ね、誰々のせい、自分悪くない、ね、これが、ね、はびこってしまいました。カヤさんの言葉、これは、ね、御言葉です。そしてその御言葉の中には力があります。そして私たちはそれを正しく暗唱するべきなんです、ね、そしてもしカヤさんの言葉に反してしまった場合は、ダビデが本当に言ったように自分は罪を犯しました、あなたの御言葉これは高校だったのに、しかし私はそれを高校して、反してしまいました、そういうふうに正しく宣言するべきなんですね。けれどもアダムもエヴァも、ね、そうしないで他人のせいにして、ね、あたかも自分悪くありません、ね、ということになってしまいました。でそれで、ね、結局、ね、呪いが、ね、この人類に宣言されて、でそれで人は、ね、土に還る存在になってしまいました、ね、本当に、カヤさんのカーラー宣言、これに反した結果人には、ね、この呪いがもたらされて、ね、来てしまうんです。この人間に与えられている分、カヤさんが人に与えられているその分というのは、それは神様が 宣言されたこの神話宣言通りに、ね、その与えられた役割をし、また与えられている使命を行うこと、これにつきます。この全被造物、ね、人間を人間以外の被造物、ね、また悪魔サタン以外の被造物というものは、すべてこの神話宣言にしっかりと忠実に、ね、従って歩んでるんですね。神様は神話宣言するときに同時に役割と使命を与えられます。機能を与えられます、天であれならば天としての機能があり、また光、ね、昼という機能は昼光をもたらし、ね、そして夜という機能、それは、ね、闇をもたらす。その機能には一切変更はありません、けれどもこの全被造物の中で唯一人間だけが、ね、この神様の、その法則を、ね、破って、ね、しまって破壊してしまっているんです。人間に与えられている分、それは神様から、ね、名指しで呼ばれたのであるならば、その役割を果たすこと、これが人に与えられている唯一の、ね、その使命であり、またその使命を的確に果たすときに神様の祝福があるんです。聖書の中において神様が名前を呼ばれる、ね、シーンが、ね、多々あるんですね。例えばモーセ、ね、そうですね、モーセは、神様から、ね、ホレブの山で、ね、モーセって、ね、名前を、ね、呼ばれました。カーラー宣言、ね、されました、ね、そしてモーセに、ね、神様がカーラーしてくださったからには、モーセは、ね、その神様からのカーラー宣言に答えるべきなんです。どのように答えるべきか、それは神様から託された御言葉、与えられた御言葉、役割、それをそのまま忠実に行うこと、それはすなわち神様から与えられた言葉をそのまま忠実にパロに、またエジプトに宣言すること、これだけなんですね。神様から与えられた預かった言葉、これを忠実に宣言すること、これが、ね、人に与えられている役割であり、そしてモーセがこの神様から与えられた言葉、それを忠実に宣言しなかったら間違いが起きてしまったんです。
主はこう仰せられるということで、今は私たちに主がどのようにして私たちの名前を名指して呼んでいるかって言ったら、皆さん一人一人に御言葉が迫ってくるよね。でその迫ってきたその御言葉のその前置きには必ず主はこう仰せられるという言葉が書いてあるんですね。だから迫ってきたその御言葉の前に主はこう仰せられるというところに、主は水野にこう仰せられる、智子にこう仰せられるということとして皆さんが理解すればいいんです、ね、名指しでアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ね、そういうことだったんだけど、イスラエルの、ね、イスラエルと一つとしてこうまとめられた時というのは、全部どう理解するべきかって言ったらね、主はこう仰せられる、あ、モーセには言ったんだけど、ね、私には言っていない、そういうふうに理解してはならない。主はこう仰せられるということに自分がいるんですよ、ね、そこが皆さんが本当に心の底から理解できたら、主はこう仰せられる、あ、これ今私に言っている、ね、そしたら仰せられた言葉の内容の中で、モーセの時に主はね、モーセの名前を呼んだ時にモーセモーセって2回呼んで、そして、ね、モーセと会話をするんですね。した時にモーセに言った言葉というのは、私の民を救うために、ね、エジプトとパロに行ってこれこれをね宣言しなさいということだったんですよ。これこれを宣言しなさいというね、モーセを呼んだ時に、ね、モーセモーセつった時に、カーラした時に、その時にもうすでにその命令が彼には与えられているんですよ、ね、モーセモーセで、それで主から言われた言葉をモーセはそのまんまテフィリン暗唱して、それをパロとエジプトに持っていく、そしてパロとエジプトにそれを宣言するということまでが人の なすべき役割だったんですよ。だから太陽は太陽そのものにね、あの機能が授けられていて、そして太陽に機能が授けられていって、機能と一体化されて動いてるんですよ。一体化されて動いていて、そして機能を果たすことによって主に栄光を捧げている、ね、ちゃんと登ってちゃんと沈む、ね、機能と太陽は機能と一体化されている、月も一体化されている、星も一体化されている、これ全部一体化されているんですよ。でもね、人は違う。人には主がね、御言葉を仰せられるということで与えるんですね。そして仰せられた言葉を信じて宣言した時に機能が分かります？働き出すんですよ。だからモーセは機能を持っていたんじゃないですよ。皆さん、これすごく大事なところだよ。モーセは機能は持ち合わせてない、ね、奇跡、印、不思議、その機能をモーセは持ち合わせてないんですよ。モーセが宣言した時、宣言する機能だけ、人には。そしたら宣言する機能が与えられて、信仰を持ってそれを宣言すると、その御言葉、宣言した御言葉に必要なこの全知全能なる機能、それは御言葉を宣言した時に現れる。だから主はね、愚かな人とコラボレーションする。なぜ人の価値を神に似せて作られた人としての価値、その株がその時上がるんですよ。創造されたものの中で何一つそのようなね、ことができるのはないです。人だけなんですよ。だから主が言ったんですよね。あなたの口の言葉で死ぬことも生きることもできる、ね、と言いました。だから皆さんが本当に主はこう仰せられるという言葉を自分に当てはめて主が言ったと信じて、その仰せられた言葉の内容を宣言するとき、神様はその宣言された御言葉の中に必要な機能、それを、ね、神様が表してくださる。それを一番ね、もうびっくりするほど私たちに正確に教えているところが、パロとの対決によってモーセがやったのは御言葉宣言だけ。その後御言葉に含まれている機能は主が起こしたんです。だから私たちがこの御言葉を信じて宣言するということがどれだけすごいか、これを理解してください。皆さんがこれをもし理解できたとしたらね、大変なことが起きるんだ。大変なことが起きるんだ。全部がもう本当にね、言うこと聞くようになるということなんですよ。いいですか？よく覚えてください。モーセが言ったのは御言葉の宣言だけ、ね、それを忠実にしたら、その宣言した御言葉が持ち合わせべきその機能はね、現れた。これが神様と人のコラボレーションによって起きる現象 なんだけど、人はそれを見てね、奇跡、印、不思議と言います。
カエサーの御言葉の中には、天地を創造したあのパワーが内在しているんです。でこの世界は神の言葉によって作られましたね。ですから神の言葉には無から有を、ね、創造し、また、ね、混雑している、ね、もうむちゃくちゃな無秩序のところに秩序をもたらし、光と闇とを切り分け、ね、また大水の中に、ね、大水の真っ只中に大空を作る、ね、そのようなパワーがこの神の言葉にあるんです。その力ある神の言葉を皆さんが信じて、そしてそれを、ね、信仰を混ぜて宣言するならば、そのパワーが実体化、ね、されるんです。これ神様から、ね、名前を呼ばれて、ね、カラーされて、そしてその神様からこういうふうに語りなさい、ね、この御言葉で語りなさいと言われた通りにするならば、ね、その御言葉のことが、ね、起きてくるんです。で役割が与えられます。私たちには、ね、アブラハムも、ね、元はアブラムという、ね、父親が、あるいは、ね、親が誰かがつけた名前、アブラムという名前でしたけども、ね、しかしもはやあなたの名はアブラムと呼んではならない、ね、ローカーラー、ね、呼ばれてはならない、ね、人のつけた名前で呼ばれてはならない、あなたはこれからはアブラハムだと、ね、新しい名前が与えました、ね、まあ、ちなみにあなたは、ね、アブラハムだ、ね、これはカラー宣言ではなくハヤー宣言なんですね。 B 動詞です。存在を表す B 動詞。あなたは、ね、もはや、ね、アブラハムという名前では呼ばれない、ね、カラーの否定形。しかしあなたはこれからはアブラハムである、ね、多くの国々の父である、ね、そのように、ね、カラーさんがアイデンティファー、権威づけ、役割づけ、それを、ね、されました。皆さんも本当に古い、ね、名前、古い誰かさんがつけた名前、誰かさんがつけたアイデンティファーではなく、ね、神様が与えられたアイデンティファー、神様が与えられた役割、神が与えられた使命の中で皆さんは生きるべきです。誰かさんによって、ね、私は、ね、ダメな人間なんだ、私は奴隷だ、ね、私はサウルの奴隷ですとか、そういったことを、ね、皆さん自身で言ってはならないんです、ね、私は病気ですとか、ね、もうダメだとか、そういったことを言ってはならないんです。そういうアイデンティファーしてはなりません。あなたは神の子、生ける神の御子イエス・キリストにつくもの、ね、また癒し主であられる主イエス様が私の中におられる、ね、それを、ね、宣言するわけです。するならば、ね、天地創造されたあの神様の偉大な力が皆さんの人生に働き、皆さんの人生を再創造していくんです。神様が与えられる新しい名で皆さんは呼ばれるべきなんです。神の子供とされて、神の息子娘とされ、キリストの花嫁とされ、そして要は私たちに対しては十字架につけられ、また私たちも世に対しては十字架につけられ、イエス様側にいるもの、皆さんは本当にこの御言葉から、ね、正しく、ね、知識を得て御言葉を正しく宣言するわけです。そうでなければエヴァのように、ね、蛇がニョロニョロと来た時に、ね、神様の言葉を、ね、もうなんかグラグラさせるような言葉を言われた時に途端に心がグラグラして、ね、でそれでまんまと丸み込まれてしまいます。皆さんはそうであってはなりません。しっかりと御言葉を手振りにして、ね、そしてこの御言葉を暗唱し、ね、カーラーし、宣言し、そして皆さん自身が本当に正しいこの神の今年の価値観、その中で生きていくべきです。人間、それは所詮アダム、最初のアダムは、まあ生き物となったんですけども、しかし最後のアダムは、ね、生ける御霊となった、生かす御霊となった、あの冒頭で宣言しましたね、第一コリント15章の、第一コリントの、45節からですね、第一コリントの15章の45節から、ちょっとお読みします。聖書に最初の人アダムは 生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。で、第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。アメン。で、私たちはですからチェンジするんです。最初の人アダム属性の人、これは、ね、ただの土にしか過ぎませんけれども、私たちがこのイエス・キリストに属するものであるとなるのであるならば、ね、私たちは、ね、御霊に属するもの、ね、生ける神の霊が宿ったもの、そして御霊に従って進むものになっていくんです。私たちはですからこのしっかりと神様の与えてくださったイエス・キリスト、このお方に籍入れ、ね、このお方に私たちは嫁いだものとして、ね、そしてキリストの花嫁、そのことを皆さんしっかりとカーラーするべきです。宣言するべきです。するならば、肉に従っての一切のしがらみが抜け去り、御霊に従って歩むものとされ、そして御霊、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、それらの豊かな実を結ぶものになっていきます。皆さんしっかりとこの自分自身に対して御言葉を正しく、ね、宣言し、そして自分は何者であるのか、正しいカーラー宣言をし、そして悪魔サタンのあらゆる企み、それらを打ち砕いて、この時代、本当に生ける神の御子、キリストと共なる歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前を祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを捧げていきたいと思います。アダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アーメン。主よ、本当に私たちは最初の人アダムに属するとするならば、土の領域を得ることはできません。しかし最後のアダムイエス様に属するとするならば、私たちはもはや土の呪い、悪魔サタンの呪い、死の呪いから解放されて、イエス・キリストに属するものとなることができます。しっかりと私たちはこの御言葉を宣言することができますように。御言葉は天地を創造されたそのパワーがあり、また役割があり、私たちは本当にこのですから御言葉を正しく暗唱し宣言することができますように、そして正しくカーラー宣言することができますように。イエス様と共に歩むならばそれができます。しかしイエス様抜きでは正しいカーラー宣言はできません。主よ、本当に私たちはただキリストにつながった者として生きる道を、永遠の道を歩み、またこの地上を正しく治めるものでありますように。これから我らは祈りに入っていきます。正しいカーラー宣言のうちに、主よ、 あなたが一人一人を留めて、そしてはっきりと主を呪うべき者には呪いを宣言し、また祝福するべき者には祝福を宣言していく、これからのこのあなたの神の子たちでありますように。どうかあなたがこれからの時間を、我らの思い、心を、体を支配してください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
カーラ宣言、これについてしっかり心得たいと思います。主がカーラ宣言をもって名付けしてくださったもろもろは、名付けられた通りの使命を天地において果たしています。主は人にも名付ける権利を与えてくださって、人が名付けたことによって人は生き物の名付け親となり、生き物は人に従順するようになりました。正しく今の時代の私たちに残されていることは、正しく名付けられた通りのものを理解して呼ぶことです。宣言して命令することです。ぼーっとしておぼろげに覚えたら、皆さんは敗北します。できるのか、おぼろげに覚えていったら、天も地もその中に住むものも何一つ皆さんの言ってる言葉を聞きません。もう一度言います。神は天地において創造したものに大まかな大きな枠で名前を名付けてくださいました。名付けてくださったそのものは名前通りの機能を持ち、機能することで使命を果たして主に栄光を捧げています。神様がご自分で作られた生き物の名前を人が名付けることができるように、カーラ宣言の祝福を人に与えてくださいました。それによって人は生き物を支配することができる、名付け親になったのです。今の時代の私たち、その私たちには神の仰せられた言葉、それを自分に仰せられた言葉として理解して、主はこう仰せられると次に続く、その仰せられた内容を正確にテピリン暗唱して、それをこの世に対して、人物事に対して正確に宣言することによって、そのものが機能を働き始める、これが私たちに与えられている権利です。テピリンしている人しかできない、得られない権利です。世界中でこれを理解する人たちが取れていると思いますか？皆さん、少ない、いないにふさわしい。だから今日、私たち一人一人がこの時代に与えられているテピリンして宣言した言葉によって機能をもたらす、そのような働きができますように、主にあって祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ。
仰せられた言葉にしっかりと理解をして、その言葉に私たちの時代の使命が与えられていることをしっかりと覚えて、主の仰せられた言葉をこの時代に必要な自分が果たすべき使命として、それをしっかり認識して、その使命を果たすためにイエスの皆と地上と命と栄光と持って御言葉を宣言していくことができますように。あの昔モーセがパロとエジプトに向けて御言葉を宣言した孤独、私たちもこの時代において御言葉を宣言し、その御言葉に入っている全知全能なる神のその大いなる力を表すことができますように。主よ、あなたが私たちを用いてください。御言葉をおぼろげに覚える、この御怒りに触れるようなことをすることがありませんように。主よ、本当にあなたが本気で与えてくださったこの御言葉を右往左往しておぼれげに覚えて、そしてこの闇の餌食になることがありませんように。主よ、あなたが私たちをシャキッとさせてください。イエスの皆と地上と命の栄光によって、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。